マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。鹿島の過去を知れば現在の鹿島の見方が変わる。鹿島開発に携わった人、物事にスポットを当て、私たちの知らない鹿島の歴史に迫ります。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電研にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電研企画の提供でお送りいたします。
前回に引き続き、今週も富樫明夫、人生の記憶、朗読をお届けいたします。遊び。夏休みでは赤川が歩いて5分だったので、毎日泳ぎに行った。泳いでは休憩を繰り返していた。また野球もよくやった。川の敷地で手入れをしたグラウンドでやった。ほとんどが自分たちで実施。時々向こう岸の横山との交流野球もやった。冬にはスキーやスケートで遊んだ。それもスキーは孟宗竹を半割りにし、先端を一寸曲げたものを自分で作った。長さは1メートルぐらいで、長靴を縄でくくって、ゲレンデは堤防の急斜面を利用して滑った。しかし遠くまでは滑らなかった。スケートは鉄製のフィギュア用があったので、それを利用して道路の硬くなったところで滑った。ただ滑るのみだが、汗をかきかきしながら遊んだ。また牛や馬でソリを引っ張って、そのソリに乗って楽しんだし、昔は雪が多く1メートル程度積もった。屋根の雪下ろしをやり、その雪を利用して鎌倉を作ったこともあった。雪の多くなる前に11月ごろ、道路と田んぼの境に細い竹を立てて道路が分かりやすくしたり、雪が降る時期には合同登校をして、吹雪の時は小さい子供をかばいながら登校するのが上級生のやることだった。その他、かくれんぼ、神社やお寺をしたり、陣取り合戦やたこ揚げ、自分で作りもした。学校行事。運動会ではあまり記憶に残ることはなかったが、弁当を食べたことと商品のノートや鉛筆をいただいて喜んだのを思い出す。相撲大会を男のみでやった。土俵が学校にあった。行事の衣装をした人もいた。海浜学校は湯の浜や由良に行った。中学では2泊3日コースだった気がする。遠泳をやったり、学年別競争をやったりした。稲子取りは、稲刈り前に稲子がたくさんおり、それを取り学校に持ち帰り売って学校の予算にしていた。谷氏も稲刈り後に捕まえて同様にしていた。これらのお金で学校に池を作ったみたいであった。芋煮会を赤川の河川敷で、中学生が班に分かれて穴を掘り、かまどを作って鍋に里芋、豚肉、ネギ、こんにゃくや豆腐を入れて炊き込んだものに味噌で味付けをして食べた。遠足は、小さい頃は春は大山や鶴岡公園の花見へ行き、鴨や湯の浜海岸まで歩いて行ったり、バスツアー、羽黒山、湯殿山などに行った。中学の修学旅行は東京に3泊4日だった。記憶では昭和34年4月10日の予定であったが、皇太子様のご結婚があり5月になっただけを覚えているが、その他はあまり覚えていない。住金入社後から現在。訓練生時代。入社式。入社時は41人で、みんな賢そうな人ばかりであった。気遅れしてしまった。会社としては製鉄所として、それまでは製造所。成長の段階であったため活気があり、あらゆるところにモニュメントがあり、やり抜くぞ、笑顔で航路、仰ぐまでのもと一致団結を感じた。自分も頑張らないと、と思った。入社式の後、全員でモニュメントの下で記念写真を撮った。 時計も入社式に参列し、工場見学をした後帰っていった。これからは一人でやり抜くぞと強く思った。寮、日進寮ではかなり古ぼけた建物で、特にシロアリで侵されていた棟と新館の棟の2棟。一室10人程度入れる回顧棚式の2段ベッドであった。私の部屋は1年生3人、2年生2人、そして3年生2人の7人部屋であった。入寮時には歓迎していただいて、お菓子や飲み物をおごってくれた。1年の時は4号室、2年の時は1号室、そして3年の時は10号室。寮には寮長がいて、会社の教育課から派遣されてきていた。かなりこわおもてであった。また年長のおばさんが一人住み込みでいたが、あまり記憶にない。食事は住み込みでいた食堂のおばちゃん、おじちゃんがおり、毎日朝食、夕食を作っていただいた。日進寮ブルース。青いバスに乗せられて、着いたところが日進寮。朝は早から起こされて、夜は自習をさせられて、何が自由か日進寮、鑑別所の方がまだマシだ。紙より薄いとんかつを作ってくれる食堂のじいちゃんばあちゃん姉ちゃんが鬼より怖いあの目つき。風呂は確実ごとで10人くらいは入れた。裸の付き合いの場であった。寮生活でよく覚えているのは、部屋別対抗ソフトボール大会や寮祭で演劇や歌合戦をやった。特に松江の会館を借りてやったのは、地域の人も多く見に来られて盛況であった。誰が企画したのかは知らないが、当時としては奇抜であった。また地元の出身同期生は時々実家に帰っていくのが羨ましかった。少しホームシックにかかっていたのかもしれない。教育時、1年生勉強、実習。会社への通勤は2ヶ月間、試用期間でもあり、毎日3キロ程度歩いた。そのそばを先輩たちはスイスイと自転車で行くのが羨ましかったのを覚えている。試用期間が過ぎたら、自転車を購入して通勤した。もちろん、月付で購入。勉強は、国語、数学、社会、物理、化学、機械工学、工作、鉄鋼製造法、気候、英語、体育、エトセトラと工業高校と同じような科目であったと思われる。それにしても入社当時はポカポカと暖かいし、難しいことばかりでいい気持ちになりすぐ眠くなった。実習はかなりハードであった。実習教官には年配の方が2名と若手の先輩2名で鍛えられた。鍛えられもしたが、恩情ある先輩で、社会人になっても付き合いし、旅行にも行った。特に実習の厳しかったのは、タガネとハンマーで鉄板を切断するのは大変であった。ハンマーを握る手には豆ができ、さらに豆ができて割れた。痛かった。タガネを握る手はハンマーで叩かれて腫れ上がっていた。皆が同じであったので、自分も頑張らなくてはと思った。これが一番苦しかったが、終わったらこれ以上はなかった。憩い、余暇。入社後2ヶ月後には奈良への旅行があり、猿沢の池、東大寺や奈良公園へのバスツアーで楽しい一日であり、ほっと息がつけた。それから古館さんのお姉さん、大阪の家に遊びに行った。古館さん家に行った時は手料理で歓迎していただいて、家族の絆を思い出し、ちょうどホームシックになっていた頃で配慮してくれたのかな。溶鉱炉の建設が急ピッチで進み、昭和36年1月に完成し、所内全員が万歳三唱したと思う。所内駅伝大会。製造所内では各課工場別のスポーツ大会、バレーボール、テニス、バスケットボール、野球、ソフトボール、陸上競技などを実施していたが、特に駅伝大会は所内を出て君井寺から若浦までの距離であった。小生も1年の代表で参加したが、コテンパンにやられた。結果は覚えていないが、後ろの方と思う。その後、工場のレベルが上がる一方であったため、3年生の時に 1から3年生合同になり3位ぐらいになったと思う。2年生初めての小旅行に行った。柳沢、岡久と3人で本州最南端の潮岬へ行った。夜行で行ったために若干の疲れと眠っていないためしんどかったが、潮岬の大海原と芝生の上に立って気分がすっきりし、元気を取り戻すことができたのを今でも思い出す。10月からは現場、配属先に行って実習することになり、その前に適性検査や面接があり、自分の行きたい職場の要望を言って動力を決めた。それが一生の仕事となった。自分としては良かったと思っている。3年生一番の記憶は修学旅行である。どこに行くかを全員の多数決で決めた。九州派と東京派に分かれたが、僅差で東京に決まった。夜行で東京に向かったが、ほとんど眠らないまま富士吉田駅で降車し、川口区から最後の東京駅まで同じバスで、ガイドさんも同じで和気あいあいであったし、ガイドさんも楽しそうで帰ってから手紙をくれた。箱根、日光と銀座の喫茶に行ったのを覚えている。楽しかった。次に良かったのは高校と同等の学習であったが、何の資格もなかったが、我々の時に山岳協同ということで高校の資格をいただけることとなり、毎日残って単位を取った。おかげで半年で通信教育、桐蔭高校の卒業ができた。また良い思い出になっているのは、ソフトボールや野球は所内対抗組合大会で全てにおいて優勝したことである。卒業式には母が来てくれて、白浜や大阪難波で漫才を見て帰ってもらった。富樫明夫、人生の記憶、お届けいたしました。次回も続きを朗読いたします。
マイヒストリー、鹿島開発、その光と影。このコーナーは太陽光発電の保守、ソーラーカーポート、蓄電池など、赤峰電源にソーラーはお任せでおなじみの高野台の赤峰電源企画の提供でお送りいたしました。
赤峰電源にソーラーはお任せ、太陽光発電の保守はもちろん、ソーラーカーポート、蓄電池、電気自動車の充電器メンテナンス、とにかく何でも赤峰電源にご相談ください。0299-69-7909、高野台の赤峰電源企画まで。